職務管理者に愛される30の方法、そのうち、職務管理者になった質問に日常を見よう。この大切なポイントが見える。職質の工場の方にぜひやってみてほしいことがあります。自分が職務管理者になった質問になってください。私は人であって神様ではないと思うかもしれません。もちろん実際は人であって神様ではありませんが、ありないと拒絶するだけでは世界が広がりません。頭を柔らかくして考えてみましょう。もちろん想像でいいので、自分が職務管理者になったと仮定して日常を見ましょう。特別な存在であり、神秘的な力を与えることが可能です。すると、どうでしょう。いつもとちょっと違った見方がするはずです。職務管理者の立場になると、職務管理者に愛されることが見える。職務管理者になった質問になると、どうなるのか。自然と職務に関心が向かります。職務に対する着眼点が強くなって、今まで見えてこなかったことが見えるようになります。まず人の食べ方に注意が向くでしょう。人の食事ならも気になり始め、チェックをしたい気持ちになるはずです。いただきます。ごちそうさまという挨拶が気になるでしょう。くちゃくちゃと物々の違いが浮き彫りに見えるでしょう。完食できているか、食べ残しているか気になるでしょう。そばつな食べ方をする人ならば、快な気持ちになって、まずは笑いたくなるでしょう。一方、上品で丁寧な食べ方をする人ならば、微笑ましい気持ちになって、喜びを与えたくなるはずです。職務の神様になった質問になると、その立場を実践できます。なるほど。職務の神様から聞いてもらうのは、どうすればいいのかね。誰かの教えまでもなく、この大切なポイントが見えるようになります。つまり、職務の神様に愛されるポイントが見えてきます。不便なものを実践する方法として、これは食生活においても同じです。神様の立場を経験することで、印象の良い食事ならや、正しい食生活のあり方が見えてきます。職務の神様に愛されることは、誰かに教わるものではありません。自分で気づくものです。自分が職務の神様になった質問になることで、自分で気づいていきましょう。さあ、職務の神様になってみよう。では、早速、職務の神様になった質問になってみましょう。できるかどうかは関係ありません。できる範囲でやってみてください。あなたは職務の神様です。難しいかもしれませんが、一度本気になって想像してみてください。職務の神様になりきってください。どんな景色が見えてくるでしょうか。それが職務の神様に愛されるポイントです。職務の神様の立場を想像して、職務の神様から愛されるポイントに気づく。職務の神様に愛される30の方法。その2、職務の神様がいると信じる人は、豊かな食生活に恵まれる。あなたは職務の神様の存在を信じていますか。職務の神様なんて信じていない。そもそも神様なんて存在していない。私は宗教なんて信じない。職務の神様が本当に存在するのは現在のところ不明です。個人の価値ですから信じる信じないは自由です。中には信じていない人もいるでしょう。しかし、職生活を豊かにしたいなら職務の神様がいると信じることです。職務の神様がいると信じることで思いがけないチャンスに恵まれます。大切なのは信仰心。職務の神様を信じない人がどうやって職生活を豊かにするのでしょう。職務の神様は信じる人しか応援しません。信じていない人にチャンスを与えても無駄ないと思うのは職務の神様も同じです。神様からにはチャンスを与えられても気づかずするしてしまいます。料理を食べても無駄そうに感じます。美味しいものを食べても感動が半減します。職務の神様があっても気づかなくなります。素敵なレストランがあっても気づかず通り過ぎてしまいます。料理のスキルがあってもなかなか行動しません。職務の神様を信じない人は知恵の力も強くなるため運やチャンスを届けてしまうのです。大切なのは信仰心です。職務の神様と聞いて宗教と捉えるのではなく信仰と考えてください。信仰のない人は食事が物体にしか見えません。信仰のある人は食事が命に見えます。職務の神様を信じない人は信仰心のない人ということになります。職務に対する信仰がないと職務の可能性を否定することになるため職生活を乱してしまうのです。職務の神様を信じるとあなたも職務の神様から信じてもらえ。職務の神様を信じましょう。職務の神様を信じるとあなたも職務の神様から信じてもらえます。信仰心が高まることで職務の神様が響き、あなたに様々な運やチャンスを与えます。味方が向上してより美味しく味わえるようになるでしょう。交わりでいると美味しいものと出会いやすくなるでしょう。食の主力が向上してレストランに気づきやすくなるでしょう。料理のスキルアップもスムーズになるでしょう。神秘的な力が入れて食生活が豊かになる機会に恵まれます。職務の神様があなたに様々な力を与えてくれたわけです。職務の神様を信じることも食生活のうち。職務の神様を信じることで信仰心が高まり精神が豊かになります。あなたに神秘的な力が強くなり運やチャンスを引き寄せます。食生活の可能性が高まって素晴らしい食生活を実現できるでしょう。職務の神様がいると信じる人は豊かな食生活に恵まれます。信仰心のある人は幸運を引き寄せる力も強くなります。職務の神様を信じることも食生活のうちです。職務の神様がいると信じて信仰心を高める。職務の神様に愛される30の方法。その3、美味しそうに食べる人に職務の神様を引き寄せられる。美味しそうに食べましょう。美味しそうに食べるだけでいいのです。美味しそうに食べるあなたを見た人はなんて美味しそうに食べるだろうとニコニコするでしょう。美味しそうに食べる人は明るくて幸せな雰囲気が広がっていて周りから魅力的に映ります。一緒にいると自分も明るくなりそうなので近づきたくなる。あなたも自分に美味しそうに食べる人がいるとします。不思議と魅力を感じて近づきたい気持ちになったことがあるのではないでしょうか。それは相手も同じことです。美味しそうに食べる人がいると自社のように人が引き寄せられ自然と人が集まっています。話しかけられる機会が増え人と違うチャンスも増えます。人気もイコール美味しそうに食べる人。あなたも自社に人気もないなら明るく注目してください。きっと美味しい食べ方をしているのではないでしょうか。大きな口を開けたり高い表情でニコニコしながら明るくします。人気もないから美味しそうに食べるのではありません。美味しそうに食べるから人気もなったのです。美味しそうに食べることは人を引き寄せる自社になります。魅力的に見えたり高い雰囲気を醸し出したりするからです。結果として人気もなっていきました。神様も引き寄せられる。さて引き寄せられるのは人だけではありません。神様も引き寄せられます。美味しそうに食べていると神様があなたに魅力を感じます。笑顔で食べていれ、いい表情で食べていてよろしい。美味しそうに食べていて素晴らしい。美味しそうに食べるあなたを見た神様はその明るい魅力に見せられ自然と引き寄せられます。その結果、運気が上昇して、次に恵まれやすくなります。美味しそうに食べていると物事がどんどん調子に進むようになり、悩みや問題もスムーズに解決するでしょう。美味しそうに食べる人に神様も引き寄せられる。早速、次の食事から美味しそうに食べることを心がけていきましょう。美味しそうに食べるだけならでも簡単にできますね。すでに心がけているならもう少し意識をしましょう。ニコニコしながら嬉しそうに食べましょう。美味しいと言わんばかりの表情を作ってください。縁起でもいいのです。美味しそうに食べることは素晴らしい振る舞いです。人と笑い気持ちにさせ世の中のポジティブに貢献して社会に役に立ちます。美味しそうに食べる人に神様も引き寄せられるのです。美味しそうに食べて人や神様も引き寄せる。職務の神様に愛される30の方法。その4、食事中からといって舌が見ない。食事をするときは顔が下を向きがちです。もちろん下を向くのはいいのです。食べるのは手元にあるのですから食べるときに下を向くのは当然でしょう。普通のことでありマナー違反でもありませんがここにポイントがあります。舌から見ていると暗い雰囲気が漂います。明るい表情をしたくても下を向くのは難しいでしょう。うつむと顔が下向きができて雰囲気まで暗くなってしまいます。周りが話すと元気がないと落ち込んでいるのかなと誤解されることも少なくありません。舌から見ているとなかなか食事を美味しく味わえません。下を向くのは元気がないときに通じてです。下を向く姿勢のままでいると脳はこの人は元気がないと誤解して元気を奪っていきます。じわじわ暗い気持ちになってしまいなかなか明るい気持ちになりません。食事もきちんと味わえなくなります。味覚が分からない美味しいものを食べても美味しく味わえなくなってしまうでしょう。食事中はできるだけ前を向く。食事中はできるだけ前を向きましょう。食べるときに下を向くことがあっても仕方ないのでできるだけ前を向くようにしましょう。美味しく食べるためにはやはりきちんと前を向くのが一番です。背筋もピンと伸ばせばなお素晴らしい。手助けして食事をするなら周りの景色を楽しみながら食事をすれば自然と前を向く姿勢になるでしょう。前を向く前を向く気持ちになれあなたが楽に良く気が向きになるようになります。時には手を向いてみるのもいい。前を向くだけではありません。時には手を向いてみるのもおすすめです。少し上向きになるだけでいいのです。時には雲を眺めるように少しだけ顔を上向きにします。上向きになれば明るい光が目に飛び込んできてますます明るい気持ちになっていくでしょう。自然と表情も良くなり幸せな雰囲気になるようになります。食事には良い美味しく味わえるようになります。食事中は仕方に向くのではなく前や手を向く。食の神様に愛される30の方法。その後、ニコニコしながら食べれば食の神様もニコニコする。無表情で食べてください。話すような表情で食べてください。むすっとした表情で食べてください。食事をするときはニコニコしながら食べましょう。誰かと一緒なら会話を楽しみながら笑顔で食べましょう。明るい表情で食べれば明るい雰囲気になります。笑顔で食べることイコール美味しそうに食べること。ニコニコしながら食べれば自然と美味しそうな食べ方になります。笑顔で食べることイコール美味しそうに食べることです。ニコニコしながら食べれば食の神様もニコニコします。いい顔で食べていれ。美味しそうな食べ方でよろしい。明るい表情はしっかり味わっている証拠で、あなたの明るい表情を見て食の神様も明るい気分になります。たとえ人の時でもニコニコしながら食べることが大切です。大げさな笑顔は不要です。口角を上げて食べるだけでいいのです。神様に慣れていると思えば背筋が伸びてニコニコしながら食べようと意識が高いでしょう。ニコニコしながら食べればそれだけ明るい気持ちになるのでますます美味しく感じます。ニコニコしながら食べることは食の神様へのプレゼント。美味しい時もニコニコしながらそうでない時もニコニコしましょう。嫌な人に落ち込んだりする時もあるでしょうができるだけニコニコしながら食べることが大切です。ニコニコしながら食べれば心の回復力が高まるので立ち直りも早くなります。ニコニコしながら食べるだけであなたは食の神様にプレゼントをしたことになります。笑顔のプレゼントです。ニコニコしながら食べれば神様を喜ばせることができるのですから簡単ですね。食の神様は今もあなたを天から見ています。ぜひ明るい笑顔で食べてください。 美味しいものを食べた時の幸せ気分に任せてある表情をするだけです。恥ずかしがる必要はありません。ポジティブなことですから、自信を持って今を見せようではありませんか。神様はお気を倒していると喜んでくれます。ニコニコしながら食べれば、食の神様のニコニコするのです。ニコニコしながら美味しそうに食べて、食の神様のニコニコしてもらう。食の神様に愛される30の方法、その6、みんながまずいというものを美味しく感じることにあなたの才能がある。みんながまずいという食べ物があります。これ、まずいよ。本当だ。美味しくないね。美味しいと感じる人なんているのか。みんながまずいと感じるなら自分の中でも同じようにまず感じるだろうと思われます。ところが実際に口にしてみると、意外と普通に食べることができた。そういうことが美味しいとさえ感じた。他は何か欲しいくらいに思えた。まさに正反対の味覚です。滅多にあることではありませんが、全くないこともありません。大変珍しいことではありますが、人によってはどうしたら目に遭遇することがあるでしょう。特別にすることもなく、ふんと思って終わりになりそうですが、ちょっと待ってください。一つ言えることがあります。それはあなたの才能です。みんながまずいというものを美味しく感じることにあなたの才能があります。特殊な味のことも才能の一つ。才能というのは特殊な能力や先天的な素質などを思い浮かべますが、その限りではありません。特殊な味のことも才能の一つです。みんながまずいというものを美味しく感じるというのは先天的な素質、他の人にはない優れた能力ということです。生まれつきの優れた能力なのですが、別居した才能です。普通の人が簡単にできないことを何の能力もなくできていることになります。私たちが見落としがちなポイントの一つです。悩む必要はない。自分の変わった目に悩む必要はありません。むしろ喜んでください。これは私の才能でないと堂々と胸を張っていいのです。何の意味もない、何の役にも立たないと思うかもしれませんが、それは違います。みんながまずいと感じるものを美味しいと感じるということは、自分だけ食の楽しみが一つ多いことになります。宝くじに当たっているようなもの、恵まれたことでありラッキーなことです。それだけ食の楽しみは広がります。ビジネスで役立つことはないかもしれませんが、少なくとも恵まれているのは間違いありません。あなたに見える世界があり、あなただけの感じる豊かさがあります。神様があなたに与えた特別な能力です。これからもその才能を大切にしていきましょう。みんながまずいというものを美味しく感じた才能として考える。食の神様に愛される30の方法、そのなら、食が美味しく食べることを思うと、自分が食べているものが美味しくなる。美味しく食事をしたいなら、食が美味しく食べることを思ってください。そう思うかもしれませんが、もう少し大きなことがあってもいいのではないでしょうか。優しい気持ちを簡単なことを持ってください。自分のことを放っておくわけではありません。自分が美味しく食べるのはもちろんですが、相手も美味しく味わって食べてほしいことを思いましょう。例えば、友人と一緒にレストランで料理を楽しむとします。美味しく食べてくださいね。美味しく味わいますように。すると不思議なことが起こります。自分が食べているものが美味しく感じるようになります。美味しく食べてほしいと念じた気持ちが自分に考えているのです。相手に念じたことは自分に考えている。美味しく食べてほしいと思うと自分も美味しく食べることに意識が向きます。心の中で美味しく食べてほしいという気持ちが美味しく食べるという気持ちに変換されます。相手に向かって念じることは自分の心の中で強くなります。人のために祈ったことが結果として自分に考えているのです。大きなことを持って相手が美味しく食べることを思いましょう。他にも時間もかかりませんから考えたことができるようにしたい。大げさに言う必要はなく、心の中でちょっと念じるだけで構いません。大切な人と食事を楽しんでいるなら相手が美味しく食べることを思いましょう。家族で食事を飛んでいるならみんなが美味しく食べることを思いながらいただきましょう。美味しいといいね。美味しく食べて幸せになってね。美味しいと喜んでくださいように。結果としてあなたが美味しく食べることを思う。人の美味しく食べることを思う。食の神様に愛される30の方法、その8、食べ残すと聞かないからといって平然とするのは良くない。大切なのは残してごめんなさいの気持ち。食事の理想は完食です。ところが食べるのがいいと笑っていても仕方ないこともあります。時は食べれず残してしまうことがあるもの。事情は様々です。満腹になったり体調が悪くなったり食欲がなくなったりです。食べてみると思っていた味と違っていて食べるのが難しいこともあるでしょう。食事中に緊急の仕事が入って食べ残すこともあるはずです。もちろん食べ残すことはあっていいのです。ちょっとした長い間ではありますが、小さなことであり罪を犯しているわけではありません。無理をしないで食べるのは良くありません。無理に食べると気分が悪くなったり体力を取りすぎたりして健康に良くありません。最悪の場合吐いてしまうこともあります。平然と食べ残すのは良くない。さて食べ残すときは大切です。平然と食べ残すのは良くありません。仕方ないとはいえ食べないと言わんばかりの態度を見せるのは礼儀正しいと言われるでしょう。何が悪いの？と開き直った態度を見せる人もいるかもしれませんが、要注意です。食べ残すということは本来慎重なことです。その他でも何も命を落とした存在がいます。食べ残すということは命を落としたことがなくなったことであり命の浪費にあたります。反省であれば食の神様の愛を恐れます。そこで必要なのは反省の気持ちです。強く自分を責めたり罪悪感を持ったりする必要はありませんが、反省の気持ちは必要です。残してごめんなさいの気持ちを持つこと。食べ残すときもながあります。残してごめんなさいの気持ちを持つようにしましょう。小さな長い間を持つわけですが、ちょっとだけ反省が必要です。心の中で小さく念じるだけで構いません。作ってくれた人に対してはもちろんのこと、食べ物に対しても残してごめんなさいと念じてください。少しでいいのです。反省の気持ちを持つことが大切です。もちろん声に出して言っても構いません。反省の気持ちがあれば食の神様から仕方ありませんねと言うしてもらいます。食べ残すときは少しでいいので申し訳ない気持ちを食の神様に愛される30の方法、その9、食べ物の名前を覚えておかないときちんと食べたことにはならない。食は私たちにとって身近な存在です。だからといって何でも食べ物の名前を知っているとは限りません。じっくり見渡してみると私たちの名前の食べ物は意外と名前を知らない食べ物が少なくありません。初めて食べ物なら初めて名前を聞く方が多いでしょう。普通に食べるのもいいですが、初めて食べ物ならきちんと名前を確認して覚えるようにしましょう。おいしいものを食べたよと話せば相手から何を食べたのと聞かれるのが自然な流れです。名前は分からないとなればそこで話が中断します。おいしく食べても食べ物の名前が分からなければなく説明できません。名前を覚えていないと記憶の無理にしてすぐ忘れてしまいます。食べ物の名前を覚えておかないときちんと食べたことにはなりません。食べ物の名前を覚えることは初めて経由を払うことになる。人の名前を覚えることは相手の存在を含め経由を払うことになりますが、これは食べ物においても同じです。食べ物の名前を覚えることは食の存在を含め経由を払うことになります。人だけでなく食べ物にとっても名前はアイデンティティです。名前を覚えるだけでいいのです。きちんと名前を覚える。初めての食べ物を食する際はまず名前を確認しましょう。どんな際の食べ物でも名前がついています。名前を知らないまま食べることもできますが、きちんと名前を確認することです。食べる前でも食べたこともありません。身近な食べ物が聞いたものだけであってすぐ分かりますが、世の中はまだまだ広いものです。世界に読んでいると聞いたことのない食べ物がたくさんあります。珍しい名前の野菜があるでしょう。豚がコーラにグラブ、ウマイスとエシャウト、アクチョーク。変わった名前の果物もあります。ザボン、ナムズカン、ドリアン、マンドスチン、テリーのブラウンフーズ。料理についても同じです。中国の刺身、ユーさん。韓国の名前ちょっと変わったお菓子でもこういう名前が付いていることがあります。ザクルでオランダクキーダクワーズと聞いてあとイメージが浮かぶでしょうか。聞いたことがあると思っても意外と明らかに覚えていることも少なくありません。改めて名前を確認すると誤って覚えていたことに気づくことがあります。アブロ、ブランク、アブロ、正しいと気づくこともあるでしょう。初めてあるものはきちんと名前を覚えるようにしましょう。自然と覚えることもありますがきちんと意識を向けた方が記憶力が刺激されて覚えやすくなります。後から忘れてしまうかもしれませんが少なくとも聞いたことがあるという感覚は残るでしょう。覚える自信なければ目の流行。覚える自信なら手忘れてしまいそうな目の視力を取るでしょう。恥ずかしながらメモしてください。どんなに記憶力が悪くても目の視力は削除しない限りに残り続けます。度忘れをしてもメモを見ればすぐ思い出せます。新しい名前を覚えることは食の世界を広げることになります。どんどん名前を覚えて食の世界を広げていきましょう。初めて、いただく料理や食べ物はきちんと名前を確認して覚えておく。食の神様に愛される30の方法、その10、種類や部位を細かく確認するとより美味しくいただける。食べるときは名前を確認します。知っている食べ物でももっと細かく名前を確認してあげられるといいでしょう。大型な食べ物でもいいのですが、できれば細かく確認した方がより美味しくいただけます。着目したのは種類と部位の確認です。種類や部位を確認したところで何も変わらないと思う人もいるかもしれません。確かに確認してもしなくても味は同じままでしょう。ソースや調味料のように何か加えるわけではありません。しかし味は変わらなくても味は変わらないのです。肉といっても色々ある。大型に確認して食べ物と種類や部位を確認してあげられるのでは味が変わらなくなります。例えば肉です。肉といっても種類や部位があります。肉を食べていると大型に持って終わりにするのではありません。まず肉の種類を確認しましょう。牛肉なのか豚肉なのか鶏肉サンマなのか、ヒラなのか、マグロなのか、分野確認も大切です。ヒレなのか、モミなのか、バラ肉なのか、自分は今、バナナの肉を食べている。この部分を食べている。肉の種類や分野を食べることで、より具体的なイメージが浮かぶでしょう。なるほど、と納得することで、より美味しくいただけます。肉に限ったことはありません。お米ならどこのお米なのか、エビなら天然なのか、養殖なのか、ウナギなら国産なのか、外国産なのか、細かい点に着目すると、すぐに目が違われ、食の観察力が高まります。面倒くさらず、きちんと確認しよう。 と答えてくれるでしょう。わからないときは仕方ありませんが、確認してみるだけ損はないでしょう。レストランであれば、メニューの種類や部位について記載があるはずです。わからなければ、店員さんには親切に答えてくれるでしょう。聞くことは失礼なことではありません。一人で判別できればいいのですが、見た目だけで判別するのは難しいことがあります。食べられたものでも、用意されている特別シーンというのがあるため、きちんと確認することが大切です。一時気にしなくてもいいと思うかもしれませんが、きちんと注意を向けた方が食料の意識が高まります。食べる行為は命をいただく行為です。命を支えてくれた食べ物、自分の名前を確認してから食べてもらえると喜んでくれるでしょう。一緒に食べてもらえてよかったと思ってくれるに違いありません。大半が外して食べるのではなく、注意や部位を細かく確認して食べる。食の神様に愛される30の方法、その11、自分を失ったら食事をしよう。腹を失う要請は本来の自分を取り戻せる。自分を失ったときは食事をしましょう。自分を失っているときは食事がおろそかになっていることが多い。食事を省いている。食事量が足りない。栄養バランスが悪い。心が足りないなら要チェックです。自分が自分でいるためには、まず最低限のパワーが必要です。お腹が空いていると出るに決まりません。パワー不足に陥って、普通のことがすぐにできなくなります。集中力がなくなり、仕事もできません。頭の回転が悪くなって、省力が低下します。物事をきちんと考えることができなくなって、誤った判断や小さなミスをすることが増えます。お腹が空いていると、元気がないなら、ネガティブになってしまいます。これも悪いね。あれも悪いね。明るい未来が見えない。どうせ大丈夫だろう。すべては悪く見えてきます。変な妄想が膨らんで不安や心配が大きくなっていき、未来が感じられます。全然気もなくなり、くよくよしたり、イライラしたりしてしまいます。空腹になると本来の自分が失われ、自分らしくない行動が増えてしまいます。後になって、どうしてこんなことをしてしまったのだろうと悔やむことになるのです。腹を失いませんが、本来の自分を取り戻せ。自分を失ったら、まず食事をしましょう。まず腹を失いです。きちんと食事量や腹の心を満たされ、心身がきちんと稼働するようになります。きちんと頭が働いて、物事を正しく認識、判断できるようになります。集中力ができて、仕事がスムーズにできるようになります。心に光が差し込んで、明るい気持ちになります。考え方がポジティブになっていき、未来が明るく感じられるようになります。迷いの気になれ、こうしようと決断できるようになります。腹を失いませんが、本来の自分を取り戻せ。自分が自分でいるためには、まず食は私たちの損ですが、損すぎて停滞されたか、元気になっていることが多い。空腹状態になれば、普通に自分でいることができなくなります。自分を失ったら、自暴自棄にならないで、まず食事をしてください。仕事を中断してもいいので、きちんと腹を失いをすることです。腹を失いをすれば、本来の自分を取り戻せるのです。くよくよしたら、きちんと食事をして、本来の自分を取り戻す。食の神様に愛される30の方法、その順に、本当に空腹で苦しい経験も人生で一度からやった方がいい。空腹は体に良くありません。脱出状態では、元気もパワーもありません。頭がぼっとして、全く集中できません。ひどい空腹になると体全身に力がありません。普通にやることが難しくなります。お腹が出てくるのも手がつかず、生産性のない時間になるでしょう。仕事でも、弁当でも、ソースでも、空腹のままでは悪い結果しません。空腹がしっかりとする命に関わります。何も食べない状態がすると最後は死んでしまいます。空腹になったら無理をせずきちんと食べることです。では空腹の経験が全てだというとそうではないのです。本当に空腹で苦しい経験も人生で一度からやった方がいい。それはそれで意味があります。食べることの素晴らしさを実感する機会になるからです。本当に空腹になることの一つは必ず感動できる。本当に空腹で苦しい時に何かを食べてみると価値観が一変します。あ、美味しい。食べてなんて素晴らしいんだろう。また一口に感動します。食べ物などを取っていくことに快感を覚えるでしょう。涙を流すと感動するに違いません。異様な幸福感に包まれるでしょう。食べることは生きることだという事実をしっかり実感できます。本当の意味で食べることの素晴らしさを理解できるのです。本当に空腹で苦しい経験も人生で一度からやった方がいい。私たちは今、高速の時代を生きています。普段食べることに苦労することはありません。お金さえあれば24時間365日何でも簡単に食べることができています。一部の地域を除いて、今でない人はほとんどおりません。食の生産を闇と見るため、大半の食べ物は自由に食べることができます。そういう意味で食べることの素晴らしさを実感する機会がありません。だからこそ本当に空腹で苦しい経験も人生で一度からやった方がいい。食の素晴らしさを再認識できる機会になります。肉体的にも精神的にも大変厳しい経験ではありますが、あなたの人生観を変える機会になります。一度でも本当に空腹で苦しい経験があれば、食に対する価値観が変わります。食べ物が命に見えてくるようになります。食べる時間も幸せな時間と感じるようになります。食事をするために、ありがたいと感謝せずにはいられなくなります。僕ら料理を食べる時は手を合わせて頑張ってくれます。食の素晴らしさは本を読んで学べることはありません。自らの身をもって体感して体得することです。本当に空腹で苦しい経験も人生で一度からやった方がいいのです。本当に空腹で苦しい経験も人生で一度から作っておく。食の神様に愛される30の方法、その13、食べたいものをイメージしよう。まもなく奇跡が起こるだろう。食べたいものをイメージしてください。あなたが今食べたいものは何ですか？食べたいものをイメージすることは奇跡を起こすからなります。例えば、美味しい肉を食べたいなら美味しい肉をイメージしてください。美味しい肉のイメージを食べれば、偶然スーパーで美味しい肉が安い生徒であるかもしれません。美味しい肉が飲みたいなら検証で有限なのかもしれません。ハムが食べたいと思えば商店街の食事時間があるかもしれません。夕飯のような食べたいと思えば夕飯のお昼のようなことかもしれません。食べたいものをイメージすると、その飲みたいにとって、食の神様があなたの乱暴実現を手伝ってくれます。あなたの中の思いまで演じるだけでいい。食べたいものをイメージしましょう。頭の中に思いまで演じるだけでいいのです。大胆だけでなく、味こと、頭までイメージできれば、なお良しです。だんだん食欲が湧いてくるので、夜が長いように注意です。副作用はなく、得することはあっても、損することはないので、安心してください。食べたいものをイメージしたら、それが実現するのを心にしましょう。まもなく不思議な幸運に恵まれるでしょう。食べたいものをイメージして、奇跡が起こるのを待つ。食の神様に愛される30の方法、その14、食の神様はあなたの食べ方を見ている。食べ方が美しい人は、運にもチャンスにも恵まれる。あなたが食事をしているとき、ある存在に考えています。食の神様です。食の神様はあなたの食べ方をチェックしています。食事の名を心がけているだろうか。無作法な食べ方をしていないだろうか。テーブルの名前食の神様はいつも食事の食べ方をチェックしていて、よしよしに応じているにはチャンスを与えます。食べ方が悪いと運にはチャンスを取り上げます。食べ方が悪いと運にはチャンスを与えます。神様から見られているのですが、油断は禁物です。今一度美しい食べ方を心がけましょう。美しい食べ方には気をつけましょう。丁寧な食べ方を心がけましょう。たとえ一人で食べる時であっても食事の名は欠かせません。無意に確かめる必要はありませんが、食べ方や食事の名は注意を払いたいことです。人は文化的な機能ですが、食事においても美しい食べ方を心がけることが大切です。食べ方が美しい人は運にもチャンスも恵まれる。神様は天からあなたの食べ方を見ています。見られていることを知っていれば、きっと気持ちが引き締まるでしょう。美しい食べ方を心がけよう、マナーを大切にした食べ方をしようと思うはずです。節制を出して美しい姿勢である。私の持ち方、ナイフとフォークの使い方も注意する。くちゃくちゃではなく、もりもり食べる。早めに氷は食べる。できる限り長く食いを食べる。解説するときはきちんとテーブルに戻す。食前食後にはいただきます。ごちそうさまという。どれも基本的なことですね。食事の中は完璧である必要はなく、そんなに経験は十分です。美しい食べ方をすれば、食の神様の御心に溺れます。きちんとしていて素晴らしいねと褒めてくれます。ご褒美として運にはチャンスを与えてくれるでしょう。食べ方が美しい人は運にもチャンスも恵まれます。食の神様から見られていることを知りながら、美しい食べ方を心がける。食の神様に愛される30の方法、その15、よかって食べ過ぎると神様は罰としているようだ。よかって食べ過ぎないでください。ガスガス料理をする様子は勢いになって妨害ですが注意が必要です。おいしいから食べるだけ食べたい。大好きなものなら高く食べたいでしょう。大好物ならせっかくだからと思って食べるだけ食べて満腹になりたいこと。しかし、暴飲暴食はしないことです。暴飲暴食は罪なことです。お腹に詰め込むような食べ方はよくありません。キリスト教において料理は7つの大体の食とされています。食べ過ぎると神様は罰として自分を奪います。食べ過ぎましたね。よかったら罰として少し自分を頂きます。暴飲暴食をするために神様はあなたの自分を天引きしていきます。痛みも痛みもありませんが、しゃずしゃずのうちにちびちび自分が縮んでいきます。そのため、昔から雑草類の書は自分を短いのが特徴です。妨害の要素は裏側に判明ではあります。帯は緩やかな雑草です。上限も高く食事の際は腹が自分でお上限とすることです。まだ余裕があって何だか食べることができる状態であっても腹が自分で抑えておくのが何です。腹が自分でいれば自分が奪えることはありません。しっかり食べるというのは何となく食べることではなく腹が自分でないことを言います。さらに何をしたければ腹を組んでおくことができるといいでしょう。物足りないように感じますが最初のうちだけです。普段から腹を組んでを続けていればだんだん大切な節約モードに変わっていきます。細胞内にあるエネルギーを生み出す見込みが増えます。そのため少ない限りからエネルギーを生み出せるようになって平均になります。検討が必要なのは体力や言動だけではありません。食事量も検討が必要です。日頃から何とかさて腹が自分で腹を組んでおくことができる。食の神様に愛される30のことその16ごちそうさま美味しかったよという一言を言い過ぎることはない。親やパートナーが手料理を作ってくれました。とてもありがたいことですね。さて作ってもらった手料理を食べられたら言いたいことがあります。ごちそうさまです。食事を経験しなくて大切なことです。ごちそうさまという言葉が素晴らしいごちそうでした。感謝します。という意味があります。作っていただく人に対する 年代の言葉でもあります。ごちそうさまと言わせていませんか。いちいち言わなくても分かる。いちいちおいしいと言わなくても伝わっている。そう思う人もいるかもしれませんが、その考え方はよくありません。このだけでは不十分です。言葉の省略は敬意と感謝の省略です。言わなくても分かるとしてもきちんと言った方がいいのです。思うだけでは伝わらない。一心で真に言わないでください。思うだけでは伝わりません。思っていることはきちんと言葉にして言うことで伝わります。僕に感じるかもしれませんが、たった一言です。時間の労力もかかりません。もはや一瞬の発音です。作っていた人の手間に言われれば、年代の仕事を言うくらいは何でもないことでしょう。一日三食作ってもらっているなら三食ごとにきちんと伝えましょう。毎回言うのは不自然になないかという心配も不要です。うっとうしく思われることはありません。ごちそうさまということは相手の興味を表すことになります。願いごちそうさまというのはもちろんですが、できればもう一言加えましょう。美味しかったようです。ごちそうさま、美味しかったよの二言をワンセットにしましょう。気の向きにして心の口癖にしましょう。そこまで言わなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。きちんと言った方が丁寧です。ごちそうさまだけでは美味しかったようとはありません。美味しかったと言うから美味しかったことが伝わります。きちんと言葉にしていることです。美味しかったよという一言があれば、作っていた昭和に恋い込んでくれるでしょう。元気な声と明るい笑顔でごちそうさま、美味しかったよと言えば100点満点です。喜んでもらえれば手間暇をかけて作ったようなことがあります。頑張って作った甲斐があったと喜びを感じて疲れも吹き飛ぶのです。食はごちそうさま、美味しかったと言葉にしている。食の神様に愛される30の方法、その10なら、まずい、美味しないと思ったことこそ笑顔になる。未然に違いよっても効果だけは上げておく。まずい、美味しない、食べられない、苦手な味の時、どんな表情をするかです。食べてみたところ、自分の好みに合わず美味しないと感じることがあるもの。苦手な味だとストレスを感じます。もちろん、好き嫌いがあるのはいいのです。口の中に嫌な味が広がって、今すぐ吐き出したい衝動になれるかもしれません。大切なのは表情です。未然に違いよる、効果が返される、反応のような怖い表情になる。食べ物を舐めつけてしまうかもしれません。しゃめ面になることが多いのではないでしょうか。まずいのですから、当然のことに思いますが要注意です。しゃめ面をするとますます美味しくなります。表情を通してまずい美味しないという様子が相手に伝わるでしょう。どうせ聞かれればあなたの嫌らしい表情に戻るでしょう。どんな嫌味でも変化になっては台無しです。作ってくれた人が見ていれば失礼になってしまいます。表情は非言語コミュニケーションの一つです。表情は言葉以上のものを言うことと考えてください。言葉でまずいと言わなくても表情でまずいというのを表現することになります。ここで大切なことがあります。まずい美味しないと思ったことこそ笑顔になりましょう。未然に違いよっても効果だけは上げておく。まずい美味しないと思ったことに効果を上げてください。笑顔は効果でしまいます。未然に違いよっても効果さえ上がっていれば少し表情は崩れるものをいい笑顔になります。苦手な味としながらもちょっと口に合わないねという時期が印象になるでしょう。もちろん変化になることもないので安心です。苦手な味は受け止め方を変えましょう。変わった味、面白い味と思うようにしてみてください。ポジティブラインなので受け入れやすくなって効果を上げることができるでしょう。苦手な味であっても明るい笑顔で受け止めることが大切です。まずい美味しないと思ったことこそ効果を上げて笑顔になる。食の神様に愛される30の方法、その18、健康のある人は満腹 100% と考える。健康のいい人は腹中の 100% と考える。健康のためなら食事の量を注意しましょう。食事の調整は健康に関わるポイントの一つ。食事と健康は切っても切れない関係です。健康のある人は満腹 100% と考えている。食事の時満腹になるまで食べていないでしょうか。健康の悪い人は満腹 100% と考えています。食事を残すなんて運動だと考えています。目の前に出された食事は全て食べます。いつもお腹いっぱいになるまで食事を詰め込みます。食べなければお腹を用意します。胃の中がいっぱいになるため食べられようとします。食べ終わったらお腹が大きく増えているような自分でもあります。満腹まで食べるのは理想的に思うかもしれませんが、誤解です。満腹は健康に関して好ましくありません。体が楽になります。眠気が襲ってきます。太りやすくなります。これらの影響が同時に起こるため、知らず知らずのうちに行動力を下げることになります。結果として健康に下げることにつながるのです。きちんと食べているのに何だか調子が悪いという人は満腹まで食べていることが原因です。満腹は体に対する維持行為と考えてください。良いことではなく悪いことです。体がかわいそうです。改めて直した方がいいでしょう。健康健康の食べ方は腹中の音を鳴らしましょう。健康の良い人は腹中の 100% と考えています。目の前に出された食事はきちんと食べようとしますが、食事量には注意しています。常に腹中の音を意識していて食べ過ぎないようにしています。めったにお代わりはしません。お代わりをするのはよほど大変なことです。8分目に出したらまだ食事が残っていても残します。朝食になることにしません。控えめな食べ方に思いますが、健康に関しては良いです。体が悪くなりません。眠気も襲ってきません。太りにくくなります。だるさや眠気があったとしても早めに程度で済みます。腹中の音は 100% ではないという人もいますが、ここに問題があります。物理的には満腹が 100% ですが、健康に関しては腹中の音が 100% です。8分目を超えると健康に悪影響しかありません。このことはどんな感じも共通しています。健康の食べ方は食事は腹中の音を抑えるのが正解。あなたは満腹まで食べたいでしょうか。それとも腹中の音を抑えたいでしょうか。食事は毎日行うことなので軽く考えがちですが、健康に関わるポイントです。常に腹中の音を意識することです。腹中の音がしたらまだ食事が残っていても食べ残す勇気を持ちたい。もったいない気持ちがあって心苦しいかもしれませんが、健康の最大成長の方が甚大です。健康の食べ方は食事は腹中の音を抑えるのが正解です。食事は満腹ではなく腹中の音を抑える。食の神様に愛される30の方法、その19、告白は食べ物にしてもいい。食べ物に告白したことはありますか。ほとんどの人がないと答えるはずです。これはもったいないことです。告白と聞いてまず思い浮かぶのは恋愛対象となる人です。片方の人がいればある時勇気を出してあなたのことが好きですと思いを打ち明けます。うまくいけば交際が成立して両思いを実現できるでしょう。しかし告白は人に対してするものと思い込んでいない場合です。それは思い込みです。人にすることが多いだけであってその限りではありません。告白は食べ物にしてもいいです。食べ物に対して告白するのもあり。告白を食べ物にするのは自然と思う人もいるでしょう。そんなことはありません。辞書で告白のみを調べてみてください。心に秘めていたことを調べるといった意味で説明されていますが、対象が人とは限定されてはないはずです。心に秘めていたことを調べる場合は人でも植物でも何でもいい。人に対して告白するなら食べ物に対して告白するのもありです。告白はプライベートなことですから自由でいいです。思い込みなし新しい可能性に挑戦しましょう。さあ、次食べ物に告白しよう。さあ、今こそ告白の時です。きちんと好きな食べ物に告白してください。人に告白するのは恥ずかしくても食べ物に告白するならできるでしょう。きちんと意思表示をすることが大切です。心に秘めていることを調べてきちんと気持ちを伝えてください。ただ、一言でいいのです。私はあなたが好きです。きちんと告白するときちんと気持ちを伝えたことになります。よし、きちんと気持ちを伝えることができたと心がすっきりします。告白すると素晴らしいことが起こります。告白する前後でその食べ物の未来や感じ方がポジティブに変わります。告白するとその食べ物をもっと好きになります。今までより輝いて見えるようになるでしょう。食べたときより美味しく感じるようになるはずです。その食べ物も今までより輝かしく輝いて見えるようになるでしょう。あなたの思いを伝えることで相手の前を表現してくれます。あなたが勇気を出して告白したら食べ物のその気持ちに応えてくれたんです。食べ物に対する告白は成功率 100%。 人に対する告白がなくかどうかは相手次第ですが、食べ物に対する告白は違います。食べ物に対する告白は成功率 100% です。あなたが勇気を出して告白すれば 100% 両思いになります。深い心配がないのですから、あなたのことなく告白しましょう。あなたの告白すれば両思いの一つ増え、心が満たされます。あなたの食生活が豊かになり、人生も素晴らしくなります。好きな食べ物食の神様に愛される30の方法、その10、食べ物の贈り物をいただいたらきちんと後で感想を伝えよう。食べ物の贈り物をいただくことがあります。ハム、ソーセージ、お菓子類などです。お土産、お歳暮、お中元など人から食べ物の贈り物をいただく機会があるでしょう。この時よくあることがあります。ありがとうございます。だけで終わっていることが多い。もちろん声を言うのはいいことですが、それだけで終わっては物足りません。心だけでお伝えがあります。ご自身で食べた感想をきちんと伝えましょう。送ったらは何になっている。送ったらはその後気になったらドキドキしています。食には好みがあるのでちょっと気をつけることです。あまりもずつ笑っていても、何は苦手な漫画のことがつながりません。何も感想がないと気になったのかな、気に合わなかったのではないかと不安になることです。だからこそ感想を言ってもらえるとほっと安心できます。初めて感じた味があれば初めて感じが違ったと言えば OK です。こういった感想を言う必要はなく、十分な仕事でいいのです。美味しかった。何か仕事でもいいので感想があると安心できるでしょう。もう少し詳しい感想を述べるとさらに喜ばれます。味だけでなく見た目、食感、印象に効果を与え具体的な感想を伝えましょう。柔らかくて食べやすかった。サクサクした食感が良かった。なんかふわふわしていたね。食事サイズで食べやすかった。可愛い形のお菓子でした。面白いなで楽しみました。パッケージのおしゃれでしたね。具体的な感想を言うと気に入ってもらえてよかったと喜んでくれるでしょう。 際があれば同じ食べ物や似たような食べ物を送っていただけるかもしれません。もし苦手な味であればそれというのではなく表現を工夫しましょう。まず美味しくないというのではなく面白い味、変わった味といった言い方にすればいいでしょう。相手の声を傷つけないようこの後に進んだ言い方をすることが大切です。感想を言うことが一番の上で3日後でも1週間後でも構いません。相手は今と感想を聞きたっているに違いません。もし機会がなければメールや電話で伝えても OK です。少し遅くなってもいいのでぜひ感想を伝えましょう。感想を言うことが一番の上です。食べ物を送り物をいただいたらきちんと後で感想を伝える。食の神様に愛される30の方法。その21、食の神様はくちゃくちゃという音が嫌い、もぐもぐという音が好き。食の神様には好きなことと嫌いな音があります。食の神様はくちゃくちゃという音が嫌いです。食事中くちゃくちゃ音を立てていると耳に違いを寄せます。嫌な音が聞こえる。耳障りな音だ。なんて快な音なんだろう。食の神様はストレスを感じて遠くに逃げていきます。神様がしゃっていくと同時に運がチャンスが去ってしまいます。そのためこのように痛いことが増え、ストレスを感じやすい生活になります。くちゃくちゃ音を立てていると人生が空回りします。食の神様はもぐもぐという音が好き。食の神様が好きな音はもぐもぐです。食事中もぐもぐ音を立てていると神様はにっこりします。いい響きだね。心地よい音だね。いいな、最後ね。いい音にされてあなたのことに近づいてきてくれます。あなたのことを好きな運やチャンスに恵まれるようになります。もぐもぐ音を立てていると思うようにいくことが増えていき、ストレスも悪くなります。あなたの口はラッキーです。食べる時の音に意識を向けましょう。食べる時の音とはいえ注意が必要です。もぐもぐとくちゃくちゃの違いで神様からの愛が変わるのですから、あなたの愛ません。咀嚼する時、口を閉じるだけでもしないです。食べる時の音で運やチャンスだけでなく人生の内容まで変わります。あなたの口はラッキーです。食事の時間は運命の時間です。食の神様から伝えたいなら神様の嫌な音量を伝えて喜ぶような音量を立てていきましょう。もぐもぐという音が多いほどいい。食事中に音量を出せば間もなくいいことが起こります。食べる時はくちゃくちゃではなく、もぐもぐ音が鳴る。食の神様に愛される30の音。その順に、美味しいレストランを紹介しよう。今度はあなたが神様から美味しいレストランを紹介される。行ったことのあるレストランの中でおすすめのレストランはありませんか？地元にあるお店は何度か行くことがあって比較的詳しいのではないでしょうか？生活圏内にあるレストランは自然と詳しくなってしまうものですね。もしおすすめのレストランがあればぜひ身近な人に紹介してください。知人でも友人でも家族でも構いません。もちろん面識のない人に紹介しても OK です。ここのレストランの料理は素晴らしかった。とても美味しかった。ぜひおすすめです。まもなくあなたに不思議なことが起こる。美味しいレストランを紹介するとまもなくあなたに不思議なことが起こるでしょう。次の美味しいレストランを発見できるのです。人から紹介されるかもしれません。急に前に飛んでくるかもしれません。テレビや雑誌の特集で突然美味しいレストランを見つけるかもしれません。何らかの形で美味しいレストランの出版に恵まれます。良い行いを見た神様はご褒美としてあなたに次の美味しいレストランを紹介してくれます。素晴らしい仕事をしましたね。また素晴らしいレストランを紹介してあげましょう。食の神様があなたに紹介してくれます。自然と美味しいお店を開拓していくのです。さあ美味しいレストランを紹介しよう。さあ美味しいレストランを紹介しましょう。出し惜しみは不要です。教えているものではないのですから、どんどん紹介するのが正解です。美味しいレストランを紹介することも適当した社会貢献です。高い評判を広めたことになるので価値のある行動をしたことになります。食の神様を喜ばせるのはもちろんですが、社会的価値のある行為でもありますから、どんどん紹介していきましょう。紹介する際はここが美味しかったよとさりげなくお勧めするようなことです。行きなさい、行った方がいいという命令口調を言ったら探しましょう。また紹介するのはあくまで美味しいレストランに限定しましょう。美味しくないレストランを紹介してしまうと逆評価になるため、笑いに触れないよう注意しましょう。感想を求められたイメージと違っていたと誘拐にしておくのが賢明です。紹介すればすると食の神様は喜び、次の奇跡が起こります。まもなくして再び素晴らしいレストランと逆評価になるようです。自分が知っている美味しいレストランを誰かに紹介する。食の神様に愛される30の方法。その13、プレゼントをもらった時の服は自分が使うときのお金に取っておこう。人からプレゼントをされたとき、服を入れてもらうことが多いでしょう。シンプルな服、おしゃれな服、ブランドものの服など様々です。もらった服はどうしていますか？必要ないので、そのまま処分している人もいることでしょう。もちろん、そのまま処分するのも悪くありませんが、余裕があれば取っておきましょう。あなたがプレゼントするときにその服を採用できるからです。服は採用しても、すでにはならない。プレゼントをもらったときの服は、この時にはプレゼントをするときまでに取っておきます。もちろん、シワや汚れが目立つなら、さすがに使い回すのは難しいですが、きれいな状態を保っていれば問題ないでしょう。置いたならば、コンパクトになるので、ほとんど場所は取られません。服を採用することになるため、抵抗感が多いかもしれ採用するのはあくまで服であって、プレゼント本体を採用するわけではありません。むしろ服をリサイクルすることでも削減に貢献できるため、地球に優しいと言えるでしょう。ただ服を着ないとはいえ大切な資源です。もちろん使い道はプレゼントをするときにありません。荷物のせいに使ったり、所有を使うときに使ったりできるでしょう。とっておくと何かと便利です。プレゼントをもらったときの服は案外使い道がたくさんあって便利です。プレゼントをもらったときの服は自分が使うときのためにとっておく。食の神様に愛される30の方法。その14、食べ物を粗末にする人は食の神様から嫌われる。食べ物を大切にする人は神様からも大切にされる。時々食べ物を粗末にする人がいます。後ろめたい気持ちを持つことなく食べ物を食べ前に腐ってそのまま捨ててしまう。行くときに何でも山盛りに取ってきては食べ物を食べ物を粗末にしない人は神様から反対の場合嫌われます。この人は食に対する感謝がないと判断され、日常で差しに並べなくなります。普段の食事はますます味が感じるようになるでしょう。レストランに行っても満席できないことが増えるでしょう。食事をしてお腹を壊すことが増えるでしょう。料理を作っているとき勇気を取ることが増えるでしょう。日常ではトラブルが多くなって気分になるでしょう。どんどん食生活が楽しくなっていくでしょう。食べ物を粗末にすることは命を粗末にすることです。食べ物を粗末にすると命をないがしろにしたとして食の神様から罰を受けます。食べ物を粗末にしない。食べ物を粗末にしないことです。当たり前のことですが、きちんとできるかどうかは別問題です。改めて意識しましょう。お茶碗のご飯はご飯粒を残さないように食べましょう。一つのおかずだけではなりそうです。仕方なくしてしまうこともあるでしょう。注文したところ思いのおかげを直して食べられないことがあるもの。外食であればテイクアウトという方法があります。時間にも控えてまたお腹が空いたときに食べれば完食できるでしょう。どうしても食べきれないときはどうしてごめんなさいと謝ることです。言葉で言うのが恥ずかしいが心の中で捉えるだけでも構いません。きちんと謝っておけば食の神様の思いが続きます。ゆっくりのときは食べきれるようでということです。用がなければもう一度というぐらいいいことです。そうすればきちんと食べ残すことはありません。買ってきたものは草間に食べるようにしましょう。気持ちがしないものならあらかじめ食べきれる量を考えた上で購入することです。賞味期限が1日でも過ぎたらどうするか。もちろん賞味期限であれば相手も仕方ありませんが、賞味期限であれば余裕があります。1日が過ぎても少し味が劣化するでしょう。自分が買ってきたものなら責任を果たす意味としてそのままいただくのも悪くありません。食べ物を大切にする人は神様からも大切にされる。食べ物を粗末にしないでください。食べ物は粗末にするものではなく大切にするものです。食べ物を大切にする人は神様からも大切にされます。食の神様に愛される30の方法。その15、雨の日に願いを頼んだらより気持ちを込めた方がいいよ。雨の中にありがとうございます。外出が億劫なとき、自宅まで料理を運んでまいる便利な時間。それは出前です。自宅でお店の料理を楽しみたいとき、出前を要請は実現できます。特に雨の日は外に出るのが億劫なので、出前を頼みたくなることが多いでしょう。雨の日は出前を世話になっている人も多いのではないでしょうか。ここで心がけたいことがあります。雨の日に願いを頼んだらより気持ちを込めた方がいいよ。お疲れ様です。ご苦労様です。シンプルな仕事で済ませるのも悪くありませんが、わざわざ雨の中を運んできてくれました。雨で足元が滑りやすいので、いつもよりなことに神経を使ったはずです。普段より苦労があるのですが、特別なことが起こる大丈夫であっても悪くありません。雨の日に願いを頼んだときは、俺のことにより心を込めましょう。雨の中ありがとうございます。この仕事に願いを頼んでくれた人はありません。雨の日は運ぶのが大変ですが、頑張って運んだ甲斐があったと喜んでくれるでしょう。仕事に願いを感じるに違いません。雨の日を頼んだことしようから当然と考えるのはよくない。雨の日を頼んだことしようから当然、そうした考え方が要注意です。確かに仕事なので頼んで当然と考えるのも無理はありませんが、仕事とはいえどう書いてくれたのは事実です。悪条件の中をわざわざ運んでくれたことに感謝もあります。お金を払った人からといって、運動に入っていいわけではありません。お金を払った人とはいえ、謙虚な姿勢は必要です。特に天候の悪い日は気を使うことが多いので、一段と大きな量があります。自分が雨で例の代わりに引き受けてくれたようなものです。特にどう願う材料があっていいのではないでしょうか。感謝をして進むことはありません。一瞬であっても、心のコミュニケーションを大切にする。より気持ちを込めておいてはなお良しです。同じことでも気持ちを込めていった方が感謝もしっかり伝わります。相手と接するのは一瞬ですが、一瞬の中に人間関係があります。接触時間は短くても一瞬なりに心のコミュニケーションを大切にすることです。丁寧に料理を言ったお客さんはきちんと覚えてくれます。また、出前で料理を届ける際があれば、あの時のお客さんであれば、ピンとして丁寧に運んできてくれるでしょう。あなたの思いの中でありがとうございますということを聞くために再び礼をしてくれます。 雨の日に雷を頼んだらより気持ちを込めて雨の中ありがとうございますという。食の神様に愛される30の法則、その16、最後の一つは神様があなたに教えてくれたプレゼント。食品売り場に行くと最後の一つという場に遭遇することがあります。こしゃったお弁当が一つだけ残っていた。こしゃったお惣菜が一つだけ残っていた。こしゃったスナック菓子が一つだけ残っていた。ギリ最後の一つに間に合いました。少しでも空の恐れは最後まで間に合わなかったかもしれません。最後の一つがギリ間に合った。ラッキー。なぜかこういう場面では特別嬉しい感じのものです。ほっと安心して終わることですが、ちょっと待ってください。本当に単なる偶然なのでしょうか。いえ、違います。偶然のように見えますが、実は違います。ここで大切なことに気づいてください。神様があなたの場面に教えてくれました。最後の一つは神様があなたに教えてくれたプレゼントです。実は神様があなたの場面に教えてくれた。いつもあなたが頑張っているので神様が特別に愛してくれました。最後の一つは神様があなたの場面に教えてくれたプレゼントです。ギリになったとき普通に喜んではいるのではありません。神様からの配慮に気づききちんと感謝しましょう。神様残してくださってありがとうございます。大事にいただきます。きちんと感謝する人は神様も満たします。そういうことより特別感があるのでいつもよりよし感じるでしょう。日常の小さな方にきちんと感謝できる人は再び幸運がございます。しかしあなたは再び最後の一つに間に合った結晶の見えるのです。最後の一つに間に合ったときはきちんと神様に感謝する。食の神様に愛される30の方法、その17、満腹で食べ残したときはごちそうさまと言わせやすい。食べてみたものを途中で満腹になって食べきれないことがあります。もうお腹がいっぱい。これ以上は食べきれない。仕方なく食事を食べ残してしまうことがあるのです。食べきれないものは仕方ありません。満腹感ではなく苦しい状態です。食べようとしてもなかなか喉を通りません。変な熱が出たり意識が強くなったりします。怪我をすると吐いてしまうかもしれません。注文したものを料理ができると思ったように思って食べきれないことがあるもの。世界には満足に食べられない人がいることも食べ残すときはちょっと罪悪感の多いものです。もちろん食べ残してしまうのは仕方ありませんが、ここでよくあることがあります。食べ残してしまったときごちそうさまと言わせやすいです。満腹感でお腹に注意が向いていることもあるでしょう。早く食べるのをやめたり心理的な抵抗感もあるかもしれません。肝心のごちそうさまと言わせてしまいやすいのです。これはよくありません。食べ残したとはいえ食事を終えたことには変わりません。そして食事に対する感謝も必要です。食べ残してしまったときもきちんとごちそうさまと言いましょう。完食したときも、食べ残したときも、ごちそうさまで締めくくりましょう。美味しかったときも、そうでないときも、ごちそうさまで締めくくりましょう。このとき、残すことになって申し訳ありませんという社員の気持ちも込めます。食の神様も仕方ないねと許してくれます。ごちそうさまの上では、たとえ残すことになっても、食事の余裕が尽きてしまいます。口に合わせて残してしまっても、きちんとごちそうさまと言って締めくくる。食の神様に愛される30の方法、その18、レストランで注文間違いは神様からの支払いに見える。レストランで注文間違いをされることがあるでしょう。注文してしばらく待って、ようやく出てきたと思ったら、注文とは違った料理でした。あれ、注文したものと違うぞ。店員さんが勘違いをしたり、聞き間違えたりしたかもしれません。自分に知らないと思いません。こちらの発言が悪くて、聞き間違えた可能性もあるでしょう。こんなとき、あなたがどう対応していますか。なんで間違えるんだろう。最注文するなら、また時間がかかるな。ムッとしたり、文句を言いたくなったりするかもしれませんが、ちょっと待ってください。ムッとしないことです。間違えるなんて人になったら、こういうのも及ばません。ここで大事なことに気づいてください。できれば、間違えたままのメニューをいただきましょう。それは、神様からの支払いメニューです。できれば、そのままあなたにだと。せっかく間違えたメニューを指定するのはもったいない。あなたを驚かせるために神様が支払いメニューを提供しました。きっと、普段食べないようなメニューでしょう。一度も食べたことないメニューかもしれません。たまには違ったものも食べてみませんかという意味があります。新しい味を知るチャンス、食の世界を広げるチャンスという意味があります。最近ずっと食べていなかったメニューなら久しぶりに食べましょうという意味があります。苦手な食べ物が含まれているなら今食べられるかもしれませんよという意味があります。次の試合のものもいいですが、せっかく神様からのサインです。踏んではありません。貴重な機会です。できればそのままあなたにいただきましょう。間違った店員さんには優しい言葉をかける。間違った店員さんもすみません。むしろ優しい言葉をかけましょう。このままで大丈夫ですよ。あまり気にしないでください。ちょうど食べてみたいと思っていたところです。こういうことこそ優しい対応を行いましょう。店員さんもほっとするでしょう。間違いを受けるとあなたの前も気にしない。神様からのサインを楽しめるチャンスと思えばあなたにいただきます。食事が足りなければ追加別の料理を注文すればいいだけです。注文の違いとはいえちょっとしたことです。食事料金が少し変わってしまいますが、ご愛嬌です。間違いを受けると新鮮な材が舞い込んで食の世界に広がります。あなたの前も気にしないのです。レストランで注文間違いは神様からのサプライズメニューと考え、そのままいただいてみる。食の神様に愛される30の方法、その19、味覚は満腹感に応じて変わる。満腹の時に抵抗を感じたものは錯覚かもしれない。初めてのものを食べるとき、空腹とはありません。あなたが満腹だったということがあるでしょう。あまりお腹が空いていない。そういうことがお腹がいっぱい。そんなときに食べても美味しい印象を受けないでしょう。お腹がいっぱいだと美味しいものを食べてもストレスを感じます。満腹の時は体がこれ以上食べられないという信号を出しています。もちろんケーキやアイスクリームといったものがあるですが、普通の料理となると相手体が良くします。食べてみたら何もしなかったと錯覚することが多い。これは要注意です。ちょっと味覚が正常に働いていません。満腹の時は味覚の感度が下がって味が感じられなくなります。そのまま懸念することなり食の可能性を失ってしまいます。美味しいものを美味しないと勘違いすることもなりかねない。こういうこともったいないことはないんです。満腹でない時に食べてみよう。別の機会に改めて食べてみましょう。少なくとも満腹でない時に食べてみます。この場合は美味しい感じなかったり、今回は美味しいとなるかもしれません。お腹に余裕がある時の方が味覚が正常に働いて食事の味を正しく食べてみます。満腹の時は正しく味を食べていないことを知っておいてください。すでに笑っている人も多いでしょうが、再認識しておきましょう。満腹の時は正しく味を食べていないことを知っておく。食の神様に愛される30の方法、その30、食の神様は存在する。目の前にある食の一つが食の神様。食の神様はどこに存在するのでしょうか。食の神様はあなたの身近にたくさん存在しています。しかも毎日接触しています。どこもいないよ。何もいないよ。どこにいるの。そう思うかもしれませんが、目を出してじっくり観察してください。これはあなたの身前にあるではありませんか。食べ物です。食の神様は食べ物に姿を変えてあなたの身前に現れます。あなたの身前にある食の一つが食の神様です。食べということは食の神様をいただくということ。食べるということは食の神様をいただくということです。食の神様の体内に取り込んでいます。食の神様と一体化しています。ですから食べると内側から泡が出てきます。やる気や元気が生まれてきて、ウキウキした気になっています。心が活性化して、生きる力が湧いてきて、汗や涙が流れて見えるようになります。落ち込んでいても美味しいものを食べればすぐ元気が出てくるでしょう。神的な力があなたに満たされたわけです。食の神様を取り込んでいるので、あなたの体に神的な力が宿るのです。目の前にある食べ物の一つが食の神様です。食べ物に姿を変えてあなたの目の前に現れています。目の前にたくさん食べ物があるなら食の神様がたくさんいるということです。普通の食べ物と思うからそうとしか見えません。じっくり目を動かしてください。固定観念に惑わされず、ぬくれを持って本当の真実の姿に気づいてください。肉眼のではなく心の目で見るのです。食べ物ではなく食の神様です。食の神様は食べ物に負けているのです。いただきましょう。これらを大事にしていこう。ありがとう、食の神様。いつも大変お世話になっています。日頃からパワーをいただいています。生まれてから今までずっとお世話になっているわけです。おかげで今日も元気でいただきます。今日もあなたをいただきます。残さずきちんと食べてきます。素晴らしい命をありがとうございます。そしていただきましょう。これらを大事にしています。目の前にある食べ物の一つが食の神様であることに気づく。食の神様に愛される30の方法、まとめ、その1、食の神様の価値を想像して食の神様から愛されるポイントに気づく。その2、食の神様がいると信じて信仰心を高める。その3、美味しそうに食べて人や神様を引き寄せる。その4、食事中は下から向くのではなく前や上を向く。その5、ニコニコしながら美味しそうに食べて食の神様に飲み込んでしまう。その6、みんながまずいというものを美味しく感じたら最後として考える。その7、人が美味しく食べることを思う。その8、食べ残すときは残してごめんなさい気持ちを持つ。その9、初めていただく料理や食べ物はきちんと名前を確認して覚えておく。その10、大胆な話で食べるのではなく注意や胃を確認して食べる。その11、ぷよぷよしたら本当に苦しくて苦しいけれども人生で一度くらい食っておく。その13、食べたいものをイメージして素敵な声を待つ。その14、食の神様が見られていることを意識しながら美しい食べ方を行う。その15、日頃から満腹は避け、あらかじめ腹をくんで行う。その16、食はごちそうさま、美味しかったと言葉にしている。その17、まずい、美味しないと思ったことこそ後悔は笑顔になる。その18、食は満腹ではなくあらかじめ行う。その19、好きな食べ物はきちんと告白する。その20、食べ物を飲み物をいただいたらきちんと後で感想を伝える。その21、 プレゼントをもらった時の人は自分が使うことのために取っておく。その14、食べ物を粗末にしないようにする。その15、雨の日に雷を頼んだらより気持ちを込めて雨の中ありがとうございますという。その16、最後の一つになった時はきちんと神様に感謝する。その17、口に合わなくて申してしまってもきちんとごちそうさまと言って締めくる。その18、レストランで注文の際は神様からのサプライズメニューと考えそのままに食べてみる。その19、満腹の時は新しい味を食べていないことを知っておく。その30、目の前にある食べ物の一つが食の神様であることに気づく。